ピックアップニュース。ピックアップ01。災害に備えよう。風水害から身を守ろう。6月から10月は出水期といい、梅雨前線の停滞や台風の接近上陸などによる河川の氾濫や土砂災害の危険性が高まります。大雨が降る前に日頃の備えを確認しましょう。防災気象情報、避難情報を確認しよう。防災気象情報、大雨や台風はいつ、どこで、どのくらいの強さで発生するかをある程度予想することができ、気象庁が情報を発信しています。テレビや気象庁ホームページなどで情報を確認し、早めの行動を心がけましょう。避難情報をお知らせする5段階の警戒レベル。洪水や土砂災害などに備え、市民の取るべき行動を5段階の警戒レベルを使って気象庁や市から発信します。警戒レベルを確認し、危険な場所、ハザードマップに色が塗られている場所などから避難してください。移動が危険な場合は、近くの安全な場所や自宅内のより安全な場所へ。ハザードマップは、防災ガイドブックかホームページ ID39930 で。警戒レベル、取るべき行動など、避難情報の名称などの順にお伝えします。警戒レベル5、命の危険、直ちに安全確保、その場でできる命を守る最善の行動を。警戒レベル4までに危険な場所から必ず避難。警戒レベル5は避難する時間はありません。名称は緊急安全確保。市が発令します。警戒レベル4、危険な場所から全員避難。名称は避難指示。市が発令します。警戒レベル3、高齢者や障害のある方、乳幼児など、避難に時間のかかる方と、その支援者は避難。名称は高齢者等避難。市が発令します。警戒レベル2、ハザードマップなどを見て、自らの避難行動を確認しましょう。名称は、大雨氾濫注意報など。気象庁が発令します。警戒レベル1、災害への心構えを高め、日頃の備えを再度確認しましょう。名称は、早期注意情報。気象庁が発令します。令和8年5月29日から、防災気象情報の発表方法が変わりました。ID39866。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の防災気象情報を5段階の警戒レベルに合わせて発表。警報、注意報の情報名にレベルが付き、例えば大雨警報ですと、レベル3大雨警報と言います。警戒レベル4相当の情報は危険警報、警戒レベル5相当の情報は特別警報として発表。例えば、土砂災害警戒情報は、レベル4土砂災害危険警報と言います。防災情報を手に入れよう。ID39881。市では様々な方法で防災情報を発信しています。中でも、防災アプリは防災情報に特化したツールですので、ぜひ登録をお願いします。詳細は広報尾張朝日保存版かホームページで。紙面にはアプリのダウンロードの二次元コードが iPhone の方、Android の方、それぞれ掲載されています。マイタイムラインを作ろう。ID39870。マイタイムラインとは、台風や大雨の風水害など、これから起こるかもしれない災害に対し、一人一人の 家族構成や地域環境に合わせて、いつ、誰が、何をするのかをあらかじめ時系列で整理した自分自身の防災行動計画のことです。自分の家族構成や生活環境に合った必要な情報、判断、行動を把握して、マイタイムラインを作りましょう。詳細はホームページで。防災に関する問い合わせ先、危機管理課、電話 76-8127、ピックアップ02、朝日フェスタの協賛を募集します。ID52880、今年度新たな市の祭りとして、朝日フェスタを愛知県森林公園で開催します。より一層祭りを盛り上げるため、皆さんのご支援をお願いします。時は10月31日土曜日、10時から16時。雨天決行。好天の時は中止です。ところは愛知県森林公園。協賛募集内容。特別協賛。一口5万円。広告協賛。一口1万円から3万円。出店協賛。食の広場キッチンカーテント。一口1万5千円から2万円。各団体出店テント。一口1万円から1万5千円。イベント協賛。一口5万円から。募集期限は7月8日水曜日まで。詳細はホームページで。問い合わせ先、産業課内朝日フェスタ実行委員会、電話 76-8137、ピックアップ03、5歳児健康審査を始めます。ID53503、5歳頃になると遊びや人間関係が豊かになる一方で、集団生活に馴染めないなど新たな心配事が出てくる時期でもあります。5歳児健診ではお子さんの健やかな成長発達を確認し、小学校入学へ向けて保護者の心配なことや気になることについて相談を受けます。ところは保健福祉センター、対象者は5歳の誕生日を迎えた幼児。内容は就学に向けてのお話、保育士との集団遊び、問診、身体測定、小児科医診察、子育て相談、心理発達相談、教育相談など。なお、検診の1ヶ月程度前に個人通知があります。問い合わせ先、子ども家庭科、電話 53-5566、 ピックアップ04、カラスにゴミ集積場を荒らされないために、 ID32951、 カラスは学習能力が高く雑食性のため、市街地では生ゴミや残飯を餌として暮らしています。6月前後はカラスのヒナが巣立つ時期で活動が活発になります。ゴミ集積所のカラス被害を防ぐための対策にご協力をお願いします。対策1、生ゴミを減らす。カラスにとって生ゴミは食べ物です。生ゴミを少なくすることが効果的です。対策2、生ゴミを見えないようにする。カラスは主に視覚で餌を探します。紙に包むなど、外から見えないようにすると、被害を減らすことができます。対策3、ネットでゴミ袋を覆う。カラスがゴミに触れることができないよう、カラスよけネットでゴミ袋をしっかり覆いましょう。ネットからゴミ袋がはみ出したり、ネットの上や外にゴミ袋を置いたりしないようにしましょう。対策4、折りたたみ式ゴミボックスを設置する。蓋付きの折りたたみ式ゴミボックスの設置も有効です。 カラスよけネットの配布、環境課または東部浄化センター内の環境事業センター窓口へ直接。折りたたみ式ゴミボックス購入費補助金。詳細は電話環境事業センター 52-8000 かホームページ ID 32985で。電柱の上部にカラスの営巣を発見したら、中部電力パワーグリッド株式会社、朝日名東支社、フリーダイヤル 0120-929-265 に連絡をお願いします。問い合わせ先、環境課、電話 76-8135。以上、ピックアップニュースでした。